顔に見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。皆さんと共に賛美をいたします。旧賛美歌546番です。捧げます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。今日の聖書の箇所を朗読いたします。今日の聖書の箇所はコリントの信徒への手紙2:3-18です。ページは328ページになります。コリントの信徒への手紙2:3-12朗読します。このような希望を抱いているので、私たちは確信に満ち溢れて振る舞っており、モーセが消え去るべきものの最後をイスラエルの子らに見られまいとして、自分の顔を覆いをかけたようなことはしません。しかし彼らの考えは鈍くなってしまいました。今日に至るまで古い契約が読まれる際に、この覆いは覗かれずにかかったままなのです。それはキリストにおいて取り除かれるものだからです。このため今日に至るまでモーセの書が読まれるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られます。ここで言う主とは霊のことですが、 主の霊の置かれるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。祈ります。天にまします私たちの父なる神様、今日も思いを同じくする人たちと共にあなたによって呼び集められましたことを感謝いたします。今日は12月の第1週第聖日アドベント第2週になります。あなたの大いなる恵み憐れみ愛を感じる月であります。かつてイスラエルの人たちはあなたの愛に遭いながらも時にはつぶやき時には不平を言いそして時には偶像を拝みました。翻って私たちはどうでしょうか。あなたの深い愛と恵みと思いを知りながらも時にはつぶやき時には不平を言ってしまいます。どうかお許しください。私たちは知らず知らずのうちに人に対して人の心を傷つける言葉を出したり気がつかないうちに態度によって周りの人たちをの気持ちを悲しませることがあります。どうか12月この一月主に仕え隣人に仕え主を愛し隣人を愛するように行動することができますように導いてください。あなたは私たちはもう世に勝っていると言ってくださいました。この素晴らしい12月を生きようようとして暮らしていくことができますように。貧しき身近な祈りを主イエスキリストの御名を通してお前に捧げます。アーメン。皆さんと共に教団の日本キリスト教団信仰告白を告白します。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らにあたうる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り 乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
主の年、2020年のアドベント第2週となりました。先週のお知らせでは、今日は市川和江先生がこの場で説教をしてくださり、市川忠彦先生が聖餐の詩式をしてくださる予定でありましたが、大阪でのコロナ感染拡大の状況を鑑み、そちらにお住まいの先生ですから、状況が落ち着くまで延期といたしました。私たち牧師家族の体調を心配してくださり、一回でも説教を変わろうとお申し出いただき、直前まで準備をしてくださっていた先生にお断りしなければならないのは、大変申し訳ないことであり、心苦しいことであり、また長老の中には礼拝の説教っていうのは不要不急の外出には当たらないのではないかと、恐れることなく招こうと励ましてくださった意見もありましたが、今回は長老会の苦渋の決断として見合わせることにしました。楽しみにしていてくださった皆さんに対してもこれは申し訳ないことだと思っています。長老会で出た一つの意見のように、礼拝に参加することは不要不急の外出ではなく、これ以上の公的な行為はありません。まして説教の任にあたるものの説教行為というのは極めて公的な行為であるということができます。かつて日本のプロテスタントキリスト教の礎を築いた上村正久という牧師は、説教というものは御前説教であると言いました。お殿様や天皇の前で語るのと同じ公的な行為、いやそれ以上に神の御前で語ることは万難を排して望むべき厳粛なことだというのです。説教とは人間を聞き手とするだけではなく、実は第一には神を聞き手とする御前説教だというのですから、説教者の変更というものは普通考えているよりもこれは重大なことかもしれません。この点、私が今回のありがたい申し出を長老会に提案するときも、そもそも状況によってはいつでも説教者の変更ができるように私も準備しておくと申し上げていたことは、もしかすると軽率なことであったかもしれないと反省しています。市川先生をお呼びするのであれば、先生方の体調が悪いということでもない限り、何が何でも来ていただくという決断をしておくことが、礼拝というものがこれ以上にはない公的な行為であり、説教とは御前説教であるということを、私たち教会がこの世にこの身をもって表明する信仰告白の機会となったかもしれないと思っています。もちろんもう一方においては、疲れたとか家事が大変などと言っていないで、私がこの説教団を死守するという心構えを改めて立てておけばよかっただけかもしれません。しかしこういうふうな反省の言葉を述べていますと、ちょっと牧師が気負いすぎていて倒れてしまっては困るなとおっしゃる方もいらっしゃるでしょうが、その点ご安心いただきたいのは、こういう反省を述べるときも、 私はそんなに悲壮な思いで凝り固まって反省しているわけではありません。割と身軽にああじゃないかこうじゃないかと、まあ、自由に反省しております。神が私たちに与えてくださる確信、何でも語り行うことが許されているのだという自由さと大胆さのうちに試行錯誤を行うことが私たちキリスト者には許されていると私はそう信じております。私たちの信仰告白の言葉も、そしてそこから必然的に促される信仰の技というのもきっと正解はあると思います。主のお望みになる主の御心というものはきちんと存在すると思います。そもそもその御心を求めないで罪の許しのゆえに何をしても自由だと自分勝手に生きるというのは、これは問題にならないことでしょう。しかしだからといって間違ってはならないと正解を求めてビクビクおどおどする必要は少しもないかなと思います。私が好きでたまにここでも引用いたします椎名林蔵という昔のキリスト者の作家の書き残した文章をあれやこれやと読んでいく中で、いつも私が思い至らせられることがあります。それは絶対の神様を信じ生きていこうとする私たちの信仰は、その告白の言葉もまた生活も妥協のない絶対のものへと傾いていきがちですけれども、むしろ絶対の神様の前で我々が存在しているっていうことは、自分が絶対のものではないということに気づくことではないかということです。神を絶対とすることは、むしろ自分の相対、自分が絶対でないことを知ること、自分のやることにはいつも限界が伴うことを認め、背負い込んだ重荷を下ろすことでもあります。しかも卑屈になったりニヒルになるのでもありません。イエス・キリストにおいて私たちにその眼差しを注がれる神は、こういう中途半端な私たちが生きることを願い喜んでいてくださる。だから私たちが中途半端なものであっても折れないように消えないようにと守ってくださるのであります。こうでなければならないと凝り固まってしまうときに肩の力を抜くユーモアを持つこと、それこそが救い主キリストを知り、このアドベントらしいことだと思いますが、終末を待ち望む信仰だと椎名は考えています。でこういうのは自分の失敗を反省するときに語るべきことじゃなくて、人が失敗したときに語るべきことなんでしょうけども、まあ、今日は勘弁してください。今日の聖書箇所を解くのに、まあ、必要なことだと思ってあえて申しました。今日の聖書箇所の終わりのところでパウロが、私たちは皆顔の覆いを取り除かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきますと言います。この信仰者の輝かしい変化を語る言葉は、今申し上げた私たち人間の限界をわきまえることと一見対立するような言葉であるように見えますが、実は非常に関係のあることではないかと私は思っています。今日の始まりの12節もまた我々が持つことの許されている満ちあふれる確信について語っていました。でこれは先週読みました4節の神の御前に抱くことができる確信と同じ種類の言葉、続きの言葉であると思います。しかしこの12節の確信ですけれども、元のギリシャ語を見てみますと4節の確信という言葉とは別の単語が使われています。もちろんそれは別のことを言おうとしているのではなくて、4節で語られた神の御前に私たちが持つことができる確信を別の言葉で言い換えてみせて、いよいよその豊かな中身を語ろうとしていることだと思います。そこで 今日の箇所で使われている確信という言葉ですけれども、これもまた実はいろいろに翻訳することのできる豊かな言葉が使われています。ギリシャ語でパレーシアという言葉が使われています。で、辞典を調べてみると、これはもともと神学用語ではなくて、むしろ政治の用語、ギリシア人にとって彼らなりの民主主義と関係のある言葉のようです。今日の箇所で革新と訳されているパレーシアという言葉は、このギリシアの民主主義を語る領域において、自由人の持つあらゆることを発言できる自由を意味する言葉であるようです。恐れなく大胆に何でも公の場で発言できる言論の自由、特に市民が為政者に対して持つ言論の自由のことであります。この政治的な権利として裁かれずに何でも言うことのできる自由という、この元の意味から派生しまして、この言葉は公という意味を持ったり、大胆とか率直とか自由とか革新という意味を持つようになりました。この大胆さのことを、まあ、彼らなりの民主主義の権利と限定して言うのは、古代社会では全ての人間にこの権利が保障されていたわけではないからです。奴隷がいました。そして奴隷にはこの自由がありませんでした。それは13節以下の言葉で言えば、覆いがかかった状態のものもいたということです。神の言葉を聞きながら顔には覆いがかかった状態であり、見るべきものが見ることができず、聞くべきことを聞くことができず、だから自由に語ること行うことも的外れになってしまう。これはそういうこういうふうに考えてよいかもしれません。神の言葉を預かったモーセという人が自分の顔の前に垂らした覆いというものは、後に神殿の施政所の前に設置された分厚い垂れ幕と同じ種類のものであると言ってよい。それは聖なるものと汚れたもの、尊いものとそうでないものを区別する断絶線です。この隔ての幕の外側にいるものは、神に何でも申し上げる自由を持たず、ただ一人大祭司だけが内側に入り、その自由に預かることができる。しかも外側にいる時は、その御簾の内側から語る人の声もくぐもっているし、語る人の表情も見えないものですから、その語ったことを誤解することがある。で、その時覆いを隔てて聞こえてくる神の言葉というのは、前回の4節10から11節の箇所に語られた通りに、人を罪に定め殺す文字になってしまうというのです。その覆いはただ主の方に、キリストの方に向き直るときに取り除かれるものだとパウロは言います。主イエスキリストにこの覆いを取り除いていただかない限り、どんなに緻密に誠実に聖書を読もうとしても、読み方を間違える、私たちを生かす言葉にはならない。神の言葉が私たちの顔にかかる覆いのせいで、どうしても死せる文字、殺す言葉になってしまうっていうんです。キリストがその顔覆いを除いてくださるっていうのはどういうことでしょうか。具体的には次のようなことではないかなと思います。今ある方と洗礼の準備会をしているんですけれども、使徒信条を学ぶ前に、ぜひ聖書の読み方について一緒に学ぼうと、そういう学びを始めました。恵みの分かち合いさんでも最初のテキストにして使った聖書の読み方という本を一緒に読んでいます。もうすぐ読み終わるんですけれども、受選準備をしている方にその感想をお伺いしたところ、今回の学びを通して聖書の読み方がよく分かってきたとおっしゃいました。どういうことが分かったか。聖書というものは、そこにキリストを読み抜くように読まなければならないんですね、ってそういうふうにおっしゃった。 つまり旧約の律法を読んでも新約の三条の説教を読んでも、そこに自分の生き方を見つけようとしている限りは聖書を読んだことにはならない。少なくとも顔覆いをしたままの読み方になってしまう。主イエスご自身が5章39節で自分の生き方を作るために熱心に聖書を読んでいた神の民に対して本当の聖書の読み方を教えてくださっている。そこで主イエスは、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している、ところが聖書は私について証をするものだとおっしゃっています。主イエスを見ていると神の表情が見えてくるんです。聖餐の食卓に凝縮されていくような神のボディーランゲージがはっきりと見えてきて、その御言葉は何を言わんとしているのかが分かるようになる。このことが分かりませんと15節、このため今日に至るまでモーセの書が読まれるとき、いつでも彼らの心に覆いがかかっていますということになってしまうのです。しかしこれは神の民イスラエルの問題だけではなく、下手をすれば私たち自身の課題にもなりかねないことだと思います。というのは、私たちも聖書を読みながら、また信仰に忠実であろうと生きながら、かえって文字にこだわるような生き方をしてしまうことがあるからです。それは自分で自分を何とかしよう、何とかできると思うあり方です。絶対の神にふさわしい絶対の生き方を自分で作り出そうと努力を始めることです。キリスト者にふさわしくあろう、神の子にふさわしくあろうと自分に言い聞かせ始めることです。今日の箇所に、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきますという言葉があります。主と同じ姿に変えられていくというわけですから、私たちは変えていく行為者ではなく、変えられていく対象の方です。私たちがこの身に起こす変化ではなくて、この身に起こる変化について語っている言葉です。主の霊が私たちにかかっている覆いを取り除き、主の方を向き直るものとしてくださり、栄光から栄光へと主と同じ姿に、主が私たちのことを変えてくださるって語っている言葉です。けれども、大抵ここを読む私たちは、そういうことよりも自分の成果のこと、自分が聖なるものになるということについて考え始めると思います。主と同じ姿に変えられていくという喜ばしい神の技が語られているのにもかかわらず、これを読むとき私たちはなんだか知らないけれども、主のように変わっていかなければダメだと自分を主語にしがちだと思います。そうなると途端におかしくなっていきます。命の言葉が殺す文字になっていきます。自己実現という言葉があります。なりたい自分になる、本来であるならばこうあるべき自分、こうであってほしい自分、それを実現していくことこそが人間の生きがいであると教える心理学の言葉であります。現代に生きる私たちが学校や社会や家庭で大切なことだと教わり、大切なこととして次の世代に教えている価値観であります。そしてこの自己実現という価値が語られるときに、ほとんど一緒になって語られるアイデンティティ、自己同一性という言葉もあります。アイデンティティとは、自分が一体何者であるか、誰であるか、その本当の自分が抑圧されたり間違った道を歩んでいたり自分を見失っていたりするから人間は幸せになれないんだ。本当の自分を取り戻し、自己を実現していくことによって、心においても行動においても アイデンティティにふさわしく自己を実現していく中で生きているという実感を得ることができる、充実感を得ることができる。自己の同一性を守らなければいけないとか、自分の生活を自分で作っていかなければならないということは、ほとんど一息で今この現代世界では語られていることだと思いますけれども、こういう私たちが生きている価値観に対して、ある神学者はこれが現代の立法になってしまっていて、私たちはその虜だと言います。その現代人の立法となり呪いとなっている自己実現の価値観、アイデンティティをどこまでも尋ね求めて、それにふさわしく生きることの延長線で、我々は栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくという言葉を考えてしまいがちであります。そのことを指摘するその神学者は、しかしこういうふうに言うんですね。私どもキリスト者は人間としての筋道から少しばかり離れたって平気でいられるのだ。自分らしくなくなることがあったって平気でいられるのだ。御霊が生かしてくださるなら。御霊が本当に私たちを生かしていてくださるというのならば、自己実現なんかにこだわらなくったっていいんです。自分は本当はこうあるべきじゃないか、こうしなければならないんじゃないか、自分自身を正しく生きなければならないんじゃないか。御霊が私たちを生かしていてくださるとき、私たちはこの現代の立法から自由になり、そして結局自分自身から自由になることができます。立法学者ファリサイ人を代表する神の民にとって、神の言葉である立法は自分の正しさを証明するための道具、自己実現のための道具でしかありませんでした。自分で自分を狭い道に追い込み、それだけでなく人を裁き、失格不合格のレッテルを貼り、神の言葉を殺す文字としてしまう。本当の自分になりたい、本当の自分になろうという標語がですね、我々を殺すことがあるんですよ。しかしパウロは、自分が鏡に映すように主と同じ姿に変えられていくことを、このような自己実現の目指すべき努力目標とは考えていません。むしろ驚いているんです。ここでコリント教会の人々との厳しい対話を続ける中で、自分に起きている変化に驚いているんです。変えられていくっていう言葉は、ここでメタモルフォーゼという言葉の元になっている言葉が使われています。これは日本語においても生物学などではこのカタカナのままに使われている言葉です。それはイモムシが蝶々になるような似ても似つかない変化が起きることを表す言葉であります。パウロはコリント教会との対話を続けていく中で、これから実現すべき目標なんかじゃなくて、自分にこのメタモルフォーゼが起きている、自分は過去の自分とは全く違ってしまっていることが今現に起きているし、起き続けているということに驚いているんです。いや、自分だけじゃありません。自分に先んじて起きているこの変化に、目下対立中のコリントの教会の人々に対して、私のようになりなさいって言ってるんじゃなくて、もうその人たちのことも巻き込みながら、私たちはみんなすでに変えられており、変えられ続けているんじゃないかっていうふうに語りかけているんです。一体どんなメタモルフォーゼが起きているのでしょうか。どんな劇的な変化が我々の身に起こったというのでしょうか。それは神の御前に確信を持つことが許されているという変化です。神の御前で自信に満ち溢れて生きることができるということです。主の霊によって顔の覆いを取り除かれて見えてくるもの、 それは私たちが奴隷ではなく、神の御前で何でも自由に話すことができる自由人とされていること、それどころか神の子とされていること、それゆえ恐れることなく大胆であっていいということです。私どもが主イエスキリストに、そしてその方が今は霊としてこの私たちを住まいとしてくださることにより変化し、そしてまたそれに向かって変化し続けている栄光に輝く私どもの主の似姿っていうのは、この確信に満ち溢れているということです。聖書を読みこなし、その教えを身につけ、意識せずともそれにふさわしく歩めるようになっていって、つまり自己を実現していくと、確信に満ち溢れて振る舞えるようになるのではなくて、キリストがその十字架において神様と私たちの間を隔てる覆いを取り除くてくださったことにより、私たちはそのままで神の御前に何でも言うことのできる自由を与えられているのです。もう与えられているんです。その自分っていうのは、これから実現しなきゃいけない自分ではなくて、発見すればいいだけの自分であります。私たちは今後とも間違ったことを言うでしょう。失敗することもあるでしょう。むしろ正解に至らないことの方がずっと多いでしょう。けれども、神がキリストの十字架において私たちにくださったのは、神の御前に間違え失敗を起こすことを織り込み済みの自由であります。キリスト者らしい道を踏み外すことがあるかもしれません。それどころか人間の道を踏み外しているということさえ起きるかもしれません。親として、子として、夫として、妻として、学生として、社会人として、大変な失敗をしてしまうことがあるかもしれません。しかもこういう失敗っていうのは、積極的に罪を犯しているという意識ではなくて、良かれと思って行う私たちの、その良さを求める行動の中でこそ、こういう大きな失敗を犯すことがあるかもしれません。けれども、どんな失敗をしても、私たちは神の子として生き続けることが許されています。もちろん、この大胆さと自由っていうのは、むしろ自己実現からの自由でありますから、自分の欲望を満たすために与えられた自由ではありません。そういうことはもう卒業しちゃっていいんです。私たちの失敗を許し、それでもなおキリストがお持ちになっていると同じこの身分を恵みにより私たちに与え続け、私たちが大胆に生きていい、率直に生きていいと、そういうふうに慈しみの眼差しを注ぎ、許可を与え続けてくださる父なる神様のために、この自由は用いたいって思うのが人情じゃないでしょうか。こんなにも優しい眼差しで私たちのことをご覧になってくださる神様のためならば、人の目を気にして縮こまったり、自分のことも隣人のことも決められた枠の中に押し込めようとすることから自由になり、神を愛し隣人を生かすことにつながると思うんならば、怯えずに恥ずかしがらずに何でもやってみようと、そういうふうに背中を押されるのであります。アイデンティティから自由になっていい、自己実現の呪いから私たちは解き離れていいのだと、そういうふうに語った同じ神学者が、また別の文章でコリントの信徒への手紙を解きながら、その第一の手紙の4章5節、その時おのおのは神からお褒めに預かりますという言葉を引用しつつ、次のような言葉を持って、私たちの働きを待っていてくださる神の眼差しということを紹介してくれています。こういうんですね、来たりつつある神はそのしもべたち、しもめたちを褒めるために来られます。そしてまた失敗したことも褒めていただくことがないということで、 取り去ってくれます。神様がやがて来られる裁き主は主イエスキリストは私たちを褒めるために来られる。失敗したことはただ褒められないということだけで取り去ってくださるんだ。裁きはキリストの十字架に終わっているのであります。神はただ私たちを褒めるためにのみ備えていてくださいます。これが私たちの抱いている希望であり、現在確信に満ち溢れて振る舞うことのできる理由であります。この後に聖餐に預かります。この聖餐はキリストが私たちに代わってご自分の身に裁きを負ってくださったことは絶対確実なことであり、またキリストのお持ちになっていたこの身分を私たちに与え、ずっと養っていくことを誓うと、そう約束してくださった神の恵みの言葉であります。またこの聖餐は私たちの側ではこの主イエスの出来事の伝道のために、それを告げ知らせるために、神の恵みの思いにこの自分自身を委ね、神に献身して生きていくという信仰告白でもあります。天の父が私たちのために整えてくださった聖餐の食卓に預かり、新たな力を得、この世に向かってただただ父の慈しみの眼差しが注がれているんだということ、そのような自分になることは実現することではなくて、ただ発見することだと。そのメッセージを携えて、隣人のためのそのほんの小さなお手伝いのために、私たちの言葉と技が用いられるように祈りたいと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、こうあるべき自分、こうあるべき世界を思うことは素晴らしいことのようでありますけれども、私たちの顔の前に垂れ下がってしまっている覆いのせいで、私たちは本当に正しくこの世界を見つめることも、自分のことも見つめることもできなくなってしまっています。すでにキリストが命を懸けて愛し抜かれたこの世界であります。キリストが命がけで救ってくださったこの世を生きる私たち人間であります。すでにそのようなものとしてあなたに許され、喜ばれ、見舞いに置かれているということを私たちが取り戻し、自己実現の呪いから自由になることができますように、またそのような理想にがんじがらめに捉えられて気落ちしているもの、立ち上がることができなくなっているもの、その理想によってかえって自分のことを裁き、立ち上がれなくなっている者たちに、どうぞこの解放の福音を告げ知らせることができますように、そのためにこの聖餐によって私たちを力づけ、またこのような私たちが生きることを許されているということをこの身をもって隣人たちに指し示していく贈り物とすることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌の96番を歌い、その後聖餐を祝います。
三聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。私たちは今主イエスキリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエスキリストは私たちのために十字架にかかり、その死と見苦しみとをもって罪をあがない、何のいさおしもない私たちを招いて神の子とし、ご自身のよみがえりの命に他ならない永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私たちを愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのであります。そして常に私たちと共にある聖霊は、この主の定められた食卓の交わりに主ご自身がご臨在くださることを確かなこととしてくださいます。この主の招きの言葉を確信と喜びとをもって聞き取り、心からなる悔い改めをなし、共に聖餐に預かる兄弟姉妹のための祈りを新しくし、喜びの食卓を囲みたいと願います。聖餐は心に信じ、口で公に言い表した信仰によって預かるべきものでありますから、会食の中でまだ洗礼を受けていない者、小児洗礼を受けながらまだ信仰告白式を終わっていない者は、これに預かることができません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け、信仰告白式を終わった者は、どこの教会員であっても共に預かってください。なお、売産停止の待機を受けている者もこれに預かることはできません。祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、私たちを養うためにあなたがご用意くださった喜びの食卓を共に預かろうとしています。今分かたれ食されるパンと杯は、あなたがどんなに深く私たちを愛しておられ、憐れみ深い主人として私たちに尽くしてくださっているかの十字架の愛の印であります。この食卓に預かる私たちは、この命を守るのは自分自身ではなくあなたであることを改めて思い起こします。どうか今お述べに固執する思いから私たちを解き放ち、聖霊によって心を高くあなたのもとに上げることができますように。キリストの十字架と復活によって罪許され、あなたのもとされた私たちがこの食卓においてあなたとの親しい交わりのうちに悔い改めの喜びに今生き生きと生きることができますように。またこの食卓によって力を与えられた伝道の使命に励むことができますように、世のための教会として生きることができますように、この食卓に預かることのできない友を一日も早くあなたの胸に戻してください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。招きの言葉。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ主の恵み深さを、いかに幸いなことか身元に身を寄せる人。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。アーメン。分散の前に新しい方式になった2回目の、 生産ですので、もう一度所作についてご説明したいと思います。ここに乗って皆さんのもとに生産のセットが行きますけれども、この消毒薬ですね、消毒の布とこの生産のパックを一つずつお取りください。でこちらでご自分の手を消毒し、また気になること方があられるようでしたら、この生産のパックも拭いていただければと思います。上に印字してあるのはこのアルコール面で拭くと消えちゃうんですけれども、特に口に入れても害のないものですので、それほど気にされなくてもいいかと思います。で生産のカップなんですけれども、蓋が二重になっておりまして、1枚目の透明のフィルムを剥がすと小さなウェファースが中に入っています。そして2枚目のプラスチックがついている大きめのフィルムを剥がすと、生産のブドウジュースに預かることができるということになっています。ですので選定は一度にしますので、お手元について皆さんの手に行き渡りましたら、私がご一緒にいただきましょうと申し上げますので、1枚目のフィルムを剥がして、パン、そしてそのまま引き続いてブドウジュースを飲んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。またちょっとお手元が不自由であったりするようなことがあれば、周りの長老に声をかけていただければ、消毒をした上でお手伝いできると思いますので、遠慮なくおっしゃってください。それでは長老たちは、梅さんの長老たちは前に、これはあなた方のために与えられる主イエス・キリストの体です。この杯はあなた方のために流される主イエス・キリストの血による新しい契約です。アーメン。Thank you. 容器はそれぞれに持ち帰っていただきますので、あの中に汁がこぼれやすくなっていると思うので、拭いたアルコール面を中に収めるとちょうどいい。生産の感謝の祈りを捧げています。主イエスキリストの父なる神様、あなたがくださった洗礼の恵みによって始められた新しい命を養う生産の食事に今預かることができましたことを感謝いたします。この食事によって私たちは誠に世に仕えるキリストの体として、この世のただ中に形を持って置かれていること、私たちには具体的な宣教と宣教の使命と責任が与えられていることを思います。しかしまたその技はあなたが備えてくださった恵みによってなされていくのだということもまた確信いたします。この見える言葉なる生産によって私たちの心と体の全体が清められ、私たちのキリストを語る言葉もまた主のものとして用いられていることを信じます。どうぞ私どもの教会をあなたの御用に用いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは感謝の献金を捧げます。それでは報告1をします。本日礼拝後は特に集会はありません。自習の礼拝予定を読み します。12月の13日、説教が落胆しない秘訣としまして、コリント2:4章の1から6節、お話は大沢正義先生です。主席が勝山さんになります。それでは正英541番旧賛美歌541番祝祷構想をもちまして、本日の礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。